こんにちは、長岡です。皆さんは3月からラジオ講座を聞こうというふうに思った人たちで、まあとにかく終わりよければ全てよしという言葉もありますが、とにかく初めに良いスタートを切ると全体的にうまくいくという言葉もあります。勉強は始めるのが早ければ早いほどいいというものでは必ずしもありませんけれども、受験に向けてあるその期間、遠い期間、まあ、例えば1年なら1年、ある、そういうふうに考えると、なかなかゆっくりスタートを切っても大丈夫だっていうふうに思ってしまいがちなのですが、高校3年間の1年間っていうのは、特に短いものです。まあ、大学受験が今一応終わって、受験生って、いわゆる浪人と呼ばれる諸君も、このラジオを聞いてるかもしれません。で、そういう人たちは、私が言っているこの1年間の短さの意味が、より切実に感じられるのではないかと思いますが、この3月の段階で、来年の2月に向けて、あるいは3月に向けて、心を引き締めて頑張ろうと、そういう良いスタートを切ることはとても良いことだと思います。私は勉強は早くスタートすればするほどいいというものではないっていうふうに言いましたけど、それはちょっと誤解を呼びそうなので、まずちょっとお断りしておきましょう。で、それは世の中には勉強の進度が早ければ早いほど、その完成も早いっていうふうに思ってる人がたくさんいます。例えば中学生とか小学生の頃から微積分ができる、そういう人は勉強において必ず勝利する、そういうふうに思ってる人が多いんじゃないかと思います。そういう実際そういう風潮が、まあ、実際強いわけで、例えば小学校のうちから、あるいは保育園のうちから英語を勉強させるとか数学を勉強させる、あるいは私は聞いてびっくりしたんですが、赤ちゃんがお腹の中にいる間からお母さんが地球儀で、地球の地図のことを勉強するって、そういうのがいいんだっていうような、そういう塾があるんだそうで、いやまあ本当にたまげたもんだと思いましたけれど、私は勉強で一番大切なことは早くスタートすることではないんだっていうふうにかねて考えております。確かに私も子供の頃は時間が経つのがゆっくりで、とにかくイライラしていまして、なんとか早く何かしたい、早く大人になりたい、そういう気持ちありました。ですから早く高等数学を勉強してみたい、そういう気持ちも強くありましたけれども、この年になって考えてみると、結局人間として一番大切なことは早くスタートするということではなくて、遠くまで行くっていうことなんですね。で、遠くまで行くために、あまりスタートを遅らせてしまうといけないというのは事実ですけれども、早くスタートしさえすれば遠くまで行けるというのは嘘なんです。で、このことを皆さんに1年間の授業の最初に申し上げたのは、この1年間の間に、皆さんはいろいろなことを勉強していかなければいけないんですけれども、その時に、もうとにかく今は時間がないのだからといって、安直な勉強の解決策というか、とにかくもう高3で受験生なのだから、もうこんなことはやっておれないという形で、勉強の仕方を受験に向けて特化する、特別な形に変形するということですが、そういうふうにすれば受験においてですね、遠くまで行くことができると、つまり人が到達することのできない目標まで達成することができるかというと、私はそれはとんでもない誤解だっていうふうに思うんですね。で、受験勉強といっても別に特別の勉強があるわけではありません。高等学校で普通に勉強してきたこと、それを普通に実行していけば良いのです。ただし普通に勉強してきたことって、これがなかなか癖物でありまして、皆さんの中には数学の勉強って言いますと、何かどうも公式とか、あるいは解法の典型的な例に従って、それを覚えて、その模範的な例に従って答えを導き出す、そういう練習をすること、これが数学の勉強だって思ってる人すごく多いですね。これは、まあ、数学の勉強についてのもう日本で、あまねく普及した誤解なんですね。誤った解釈なんですけれども、それが誤解であるっていうふうに 単に抽象的に言っていては話が通じませんから、私はこの1年間の講義を通して数学をまともに普通に勉強するっていうことはどういうことかということを、具体的な問題の解法とか数学の基本事項の解説を通してお話ししていきたいというふうに思っています。で、ひょっとすると私の言っていること、それをきちんと受け止めたならば、皆さんが今まで勉強してきた勉強方法、あ、それは数学でなかったっていうふうに思うかもしれません。もしそういうふうに皆さんが思ってくれたならば、とても嬉しいなというふうに思います。まあ、そういうような講義をしたいと思います。私はラジオ講座をなさってる他の先生方と違って、人と話したりするのが、決して嫌いではないんですけど、とても下手な方の人間で、こういうふうにマイクの前で、そのお話しするということも、とても私にとっては二の重い仕事なんですけれども、私としてはこのようなことを受験生に向けて、語る、そういう、まあ、媒体としてラジオ講座があるならば、それを利用させてもらおうというふうに思って、やってまいりたいと思います。皆さんも私の聞きづらいラジオ講座 この解説の背後にですね、ある私の本当の気持ちで、それを汲み取って参加していっていただきたいというふうに思います。で、今日はまあ最初ですから、お話ししたいこと、まだ他にもいろいろあるんですけれども、あんまり時間最初に取ってしまいますと、数学の中身の解説に入ることができませんので、このまあ3月の講座の各回にですね、私から皆さんに、このラジオ講座の利用の仕方ということについてのお願いというか、アドバイスというか、でそういうものをちょっとずつお話ししていくということにいたしまして、今日はその実際のこの講義に入っていこうと思います。で、さて、今年はですね、私はラジオ講座で初めて微分積分というのを担当することに決心しました。今までラジオ講座を始めてもうここで5、6年経ったんでしょうか。よくこんなハレンチなことを5、6年も続けてきたもんだと自分ながら感心しますけれども、最初代数幾何をやり、それから基礎解析をやり、数学1を2年間ほどやり、また基礎解析をやったんでしたっけ。僕は順番忘れてしまいましたけれども、一応その高等学校の数学の現在の指導要領に従いますと、確率統計とそれからまあ微分積分というのは残っているんですが、まあ、確率統計というのはまあ面白いといえば面白いけれども、所詮有限数学という感じもしますし、で、まあ、私としては高等数学の一番の花形、じゃあ最終目標と言ってもいい微分積分で、これについて全然やってこなかったっていうことは、私自身も少し残念な気がしておりました。で、欧文社の編集部の方も、ぜひ長岡の微分積分を聞いてみたいという、そういうお話もありましたり、しまして、今年は微分積分やることにしたわけです。実は最近、ごく最近、名古屋の高等学校の先生方の研究会に呼ばれて、そこで、お話をする機会を得たのですが、その時に先生方の中に私のラジオ講座、この下手なラジオ講座を聞いていてくださる先生がいらっしゃって、で、今年は微分積分をやるんだそうですね、楽しみにしてますっていうふうにおっしゃいました。で、私は大変に困ったんですけれども、そういう専門家の方々にですね、楽しみにされているということはどういうことかと後で考えてみると、おそらく私が思うに、微分積分というのは全く知らない人にとっては非常に難しい、ものすごく難解な科目のように普通は思われています。で、それで高等学校の最終学年に配置されているわけですね。で、ところが少し数学が分かってきた人ならば、微分積分はおそらく高校数学の中で最も計算公式が多い分野 で、そしてその計算公式を数が多いといっても、それを一通りマスターしさえすれば、実は問題を解くのは一番たやすい、そういう分野であると。で、正反対なのは数一ですね。数一というのはその公式が多いわけでもない、覚えなきゃいけない定理が多いわけでもない、で、しかし入試問題を解くとなるとなかなか難しいっていう分野です。で、私は前に数学一やったときに、数学一の講義をしたときに、高校数学は結局数学一に始まり数学一に終わるんだっていうような話したと思うんですけど、 その正反対にあるのが微分積分だと思うんです。で、微分積分というのは言ってみればきっと誰が教えたって、で、最初は学生諸君にとっては負担感のある科目で、で、しかしある段階を経れば誰にとってもたやすく感じられる、で、そういう科目に過ぎないと。で、そうすれば私のように数学において基礎概念とか論理とかそういうものを大切に教えている人間にとって微分積分なんてのは教えることがほとんどなくなるじゃないかと。もちろん微分積分、大学の立場を考慮すれば微分積分にはまた奥深い広がりがあるわけでありまして、で、しかしそれを高校数学にそのまま持ち込むのは明らかに無理がありますから、その辺をどう調理するか楽しみにしていますよという意味だったんじゃないかなと思いまして、で、そうなるとますます私のには重いというふうに感じるんですけど、できるだけ高校、日本の高校生が勉強しているこの非常に世界的に見てですね、類まれのないですね、類まれな、そういうレベルを持った日本の高校数学における微分積分というものを受験にも役に立つような形でしっかりとした基礎の上に打ち立てる、で、そういう講義をこれからやってみたいというふうに思っています。しかしそれは私の野心でありまして、この野心なり希望なりが成就するためには君たちの協力が不可欠であるわけです。で、君たちのこのラジオ講座の聞き方についての心構えなんかにつきましてはまた次回お話しすることにいたしましょう。さて、微分積分の一番の基礎には極限の概念というのがあります。で、この極限概念というのを真面目にお話をしだしますと1年あっても足りないくらい分量があるわけですけれども、今回はまず数列の極限ということで、極限概念の一番の初歩的な最も基本的な部分、それを押さえたいというふうに思います。で、皆さんはあの中には高等学校でまだ微分積分やってないっていう人もいるでしょうから、一応基本事項を読みましょう。142ページです。数列 AN で、数列 AN といったときに、N は一応 1,2,3,4 点点点点というすべての自然数値を取る、そういう無限数列だと思ってください。で、その数列において N の値が限りなく大きくなるにつれて、AN がある値 α、 ある定数 α ですね、 α の方は定数じゃなきゃいけないんですが、にいくらでも近づいていくとき、この α のことを数列 AN の極限値であるというわけです。で、極限値っていうのは英語でリミットとか、あるいはもともとは昔はリミティングバリューとかいろんな言い方があったんですが、最近は単にリミットっていう言い方します。リミットっていうのはもともとは限界っていう意味で、区間の端っこっていうくらいの意味でしかなかったんですが、最近は極限値という意味で使われています。そのリミット LIMIT、 その単語の頭3文字を取ってリムので、 N を無限大、その AN イコール α とこういう形で書くわけですね。で、ここでちょっと注意してほしいんですけれども、このリミット AN イコール α っていう書き方をしたときに、これは左辺と右辺が等しいという統合ですね、例えば 3-2 イコール1というような意味での統合を表しているのではないということなんです。このリミット AN イコール α っていうこの式は、この全体として一つのまとまりとしてですね、数列 AN の N を無限大にした時の、 N を限りなく大きくした時の極限値が α であるという事実を表現しているのであって、左辺と右辺が等しいということを意味しているわけではないんです。しかしあたかもですね、左辺と右辺がそれぞれ別々に定義されていて、そしてそれが等しいという意味であるかのように使っていいんですね。で、この辺の話が微積分の最初の概念の一番難しいところですけれども、これについて、今日分かることが今日の目標ですね。具体的な例を言いましょう。例えば AN イコール10の N 乗分の1とするですか。これは普通の意味での等式ですね。左辺の AN と右辺の10の N 乗分の1はぴったり等しいということです。 N が1の時は A1 は 0.1、 A2 は 0.01、 A3 は 0.01、 0.001 ですか。A4 はっていうふうに以下同じようにしていくわけです。で、 N をどんどんどんどん大きくするほど AN の値はどんどんどんどんゼロに近づきます。 ですからリミットの AN イコール0、こういうふうに書かれるわけですね。でこの時にリミット AN と AN の極限値というものが存在して、それがイコール0に等しいと、こういうこのイコール0とこう書くとですね、左辺のリミット AN っていうのがあたかもあるように感じますね。でそれがある数に等しいものとしてあるように思うんです。実は思ってもいいんですけども、今私たちの定義では差し当たってそうではないっていうことが大事です。でなんでそんなことを言うかっていうと、極限値に関してですね、あまりそのように素朴に考えていると、納得できない事態が起こるからなんです。143ページいってください。例の2、今度は先ほどの AN を1から引いた数、それを BN とします。 B1 は 0.9、 B2 は 0.99、 B3 は 0.999、 B4 は 0.9999、 こういうふうに続いていくわけです。でこのようにして数列 BN において N を大きくしてやると、BN はどんどんどんどん1に近づいていきます。どんどんどんどん1に近づいていきますから、 BN の極限値は1であるというわけですね。でリミット BN イコール1、こういうふうに書かれます。このリミット BN イコール1というのを右側のブルブル線で、囲った中のようにちょっと象徴的な書き方をすると、 BN というのは、0点、その小数点の後に Q が N 個つながっている数ですから、 BN で N を無限大にするということは 0.999999999 でこう Q が限りなく続いていくもののことですね。でそれは循環小数の書き方をすれば 0.9 のドット、こういうふうに書かれるわけです。で BN の極限値が1であるということ、それは、今扱った循環小数の表現を用いれば 0.9 のドットイコール1という関係を意味しているわけです。皆さんの中にはこういうふうに書いたら、そんなバカなことない、左辺は右辺の1よりほんのわずかかもしれないけど小さいに違いない、そういうふうに感じる人はいないでしょうか。そういう人が多いんじゃないかっていうふうに思います。でこれはその極限値に関する最もまあ基本的な事柄をですね、あまりにも素朴に理解しようとしているということに、由来する誤解なんですね。でもう一度私が強調したいのは、諸君に、強調しておきたいのは、142ページの数列の極限のところのリミット AN イコール α っていうこの定義、この式はリミット AN という記号の指し示すものがあるものとして存在して、それが右辺に等しいということを言ってるんではなくて、リミット AN の N を無限大イコール α という一つの式で、 AN を限りなく大きくしたときに、AN と α との差が限りなく小さくなるということを意味しているに過ぎないということで、そのことを繰り返し、強調しておきたいと思います。でそれから、細かいことなのですが、最初の142ページの定義の時に N の値を大きくするにつれっていうふうに言いましたけど、大きくなるにつれて次第にっていう場合ですね、実は142ページの米印のところに書いてあるように、 N の値が十分大きな範囲でこれが言えればそれでいいのだと、で N の値が小さいときはどうでもよいんだということです。例の3を見てください。 CN イコール N 次乗プラス9分の 6N とすると、 C1、C2、C3 というのを見るとだんだん大きくなっていっちゃうんですね。でだんだん CN の値が0から遠のいていきます。ところが C4 以降を計算してみますと、今度はCN の値がだんだん小さくなってきまして、 C の100、C の1000というふうにしてだんだんこう0に近づいていくわけですね。で CN の N を無限大した時の極限値は実は0になるというわけです。だから最初のうち C1、C2、C3 のあたりは0から遠のいていっても、その C4 以降で、0に、どんどん近づいていくというふうになっていればそれで良いのだっていうことです。で CN が0に近づいていくということの証明は演習問題のところでやります。演習1のカッコ2って書いてありますけど、それは演習1のカッコ1の間違いだと思ってください。で、その演習1のカッコ1と同じような考え方でやるということです。で極限値に関する基本公式と、それから、最も基本的な極限値について、143ページの丸2丸3にありますが、こんなものを抽象的にですね暗記する必要は全然ありません。 演習問題を通じてその使い方、それが分かっていけばよろしい。143ページの演習の1番の1番をやりましょう。回答の66ページ、67ページを開いてください。で、一番最初の66ページの最初に書いてありますが、基本事項に沿ってきちんと出すのは意外に難しい。で、意外に難しいというより、えらい面倒くさいわけです。で、ここに書いてあるような真面目なやり方を、実は高等学校ではしなくていいことになっている。誰が決めたっていうわけでもないんですが、高等学校の標準的な教科書なんかでは、もっとみんな楽なやり方を採用しています。ですから、諸君もこれから示すような楽な言い方でいいと思います。どういうことかというと、67ページ言ってください。回答、ね、1番、N を無限大に持ってった時の分子が 2N 次乗プラス 3N マイナス4、分母が N 次乗マイナス 5N プラス6。ところで分子と分母ですね、分子も二次式、分母も二次式なので、最高次の二次、 N の次乗ですね、それで分子分母を割ってやります。それが17行目の式ですね。 N の次乗ではありますから、分子は2プラス N 分の3マイナス N 次乗分の4、分母は1マイナス N 分の5プラス N 次乗分の6、こういうふうになります。で、こういうふうな分数のリミットっていうのを考えるわけですが、この分数のリミットを考えるときには、分子のリミットと分母のリミットに分けて、その分数を考えてやればよろしい。それが18行目の変形です。分子のリミットと分母のリミットを取ればよろしい。で、これは実は私たちのテキストでいう143ページですね。143ページの基本事項の3番の括弧2の後半、ベータが0でないの時、リミット bn 分の an イコールベータ分のアルファってやつです。で、このアルファとベータっていうのが、この基本事項の3番の一番最初の行にあるように、リミット an とかリミット bn であるということを思い出せば、この基本事項の3番の2番に書いてあるリミットの bn 分の an イコールベータ分のアルファっていうのが、ちょうど私たちが今回答67ページで用いた17行目から18行目への変形であるということに気づくはずです。で、そしてこの18行目に変形した後、その次19行目なのですが、分子、18行目の分子リミット括弧2プラス n 分の3マイナス n 次乗分の4、ここで n を無限大に持っていったときに、2は2のまま、 n 分の3は0に限りなく近づく、 n 次乗分の4も限りなく0に近づく、だから分子は2に近づくとやってるわけですが、そこで使われている基本原理は143ページ、テキスト143ページの基本事項の3番の1番、あるいは3番なんですね。1番の AN と BN の和の極限は AN の極限と BN の極限の和を取ればよろしいというような規則、これに従って計算するわけです。で、この部分の計算をですね、丁寧に行っているのが回答66ページから67ページにかけての部分です。で、厳密に厳格にですね、公式に従ってやりたいという人はこういうふうにやらなければならないんだということを、ここで丁寧に、これ紙を見てるとなかなか頭にすっと入ってきませんから、できたら書き写すような調子で、慎重にですね、丁寧に丁寧に回答を見てみてください。よろしいですか。そしてこういうわけで、回答67ページの18行目から19行目にかけて、分子は2、分母は1に収束する。で、したがって極限値は2であるというわけです。2番の方はちょっと、これは本文の方にミスプリントがあります。1番の問題のリミット、分子の方ですが、分子3の n マイナス1乗プラス5の n 乗と書いてありますが、5の n プラス1乗です。ですか、ちょっとこう空いたスペースがあるでしょう。プラス1が消えてしまったんですね、どういうわけか。で、もしここのところをですね、プラス1というのをつけずにやったとすれば、 回答の方を直せばいいわけです。回答20行目、67ページの20行目ですね。でこれ、分子分母に3の n 乗とかマイナス4の n 乗とか5の n 乗とか、あるいはそれをちょっと変形したものっていうのはついてるんですが、3、4、5の中で一番絶対値の大きい数、それが5ですね。その5に注目して分子分母を5の n 乗で割っています。別に5の n 乗じゃなくても5の n プラス1乗で割ったって5の n マイナス1乗で割っても計算は似たようなもんです。で、まあ、指数法則を正しく用いてやると20行目の第2式の形になります。でここで5分の3の n マイナス1乗とかマイナス5分の4の n 乗っていうのは n を限りなく大きくしたときに0に行くということを使うと計算ができるわけです。ちょっと今日は前置きの時間が長くなりまして十分にお話しすることができませんでした。でこれについては次回のテーマと重なりますので、演習問題の2を含めてですね、次回もっと丁寧にお話をすることにいたしましょう。とにかく今日のポイントはですね、リミット an イコールアルファという式で、それは一つのその全体として意味を持つ式であるということを正しく理解することです。この142ページの基本事項の定義のところですね、基本事項の1、そこのところを繰り返し繰り返し読んで自分の頭の中でさらさらと再現できるようにしておいてください。それではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。